内田です。
甲斐です。
味岡です。
はい、今日もね、引き続きゲストにリアメディアの味岡さんに来ていただいていますけれども。
よろしくお願いします。
味岡さん、最近こうハマってるものとか何かありますか？
聞いちゃいます。
秘密なんですか？
ちょっとだいぶ恥ずかしいやつなんですけど、私俳優の佐藤健さんにめちゃくちゃハマってて、私全然芸能人とか興味がないくて、いわゆる皆さんが言うファンの人いなかったんですよ。いなかったのに、このパンデミックの間に、
あ、もうめっちゃ最近なんですね。
そうなんです。2月ぐらいです。
え、そのきっかけは？
これ止まんないですけど、いいですか？
聞きたい。
佐藤健さん、どういう印象あります？お二人は。宇佐さん、どんな印象ありますか？
なんか、イケメン。
イケ
あ
メン。
と、なんだっけ、出待ちがすごいらしいみたいな。
あ、そうなんですか？
なんか、そんなようなのを見た気がするんですけど。とにかく熱いファンがついてそうだぞぐらいなイメージはありますよね。
スカイさんは？
僕はね、仮面ライダー見てたんで、電王でデビューした頃に、仮面ライダーの中でも相当難しい役柄で、仮面ライダー電王って、一人の主人公に何人も乗り移って、みんなキャラクター違うんで、多重人格みたいな演技しなきゃいけないんですよね。それがすごい難しい役なのに、うまくやってたっていうのは、すごく佐藤健の評価が上がって、で、仮面ライダー僕、一通り見てるんですけど、
さすが。
電王って多分今までのシリーズで一番映画化されてんじゃないのかな。すごい人気。歴代仮面ライダーの中でも多分相当人気作だと思うんで。っていうのと、あと佐藤健ってあれが多いですよね。漫画とかが映画になった時に、すぐ佐藤健来るみたいな。そのイメージですね。だ仮面電王のイメージと、コミックとかが実写化すると大体佐藤健みたいな。
バックマンとかね。
バックマンとか、あと、るろうに剣心とかね。でも、そんな味岡さん、どこでハマるんですか？僕はずっと電王からしてたから、淡々と
さすが
で
です す
けど。
ね。いや、私、仮面ライダー、電王しか見てないんで分かんないんですけど。
でも、電王は、ちょっと待って、そうで、パンデミックのさなか、電王から入ったんですか？
違うんです。あ、じゃあ、ちょっと順応ってお話しするんです。
順応お願いします。
ある日ですね、佐藤健の LINE の彼氏感がやばいっていうニュースを見たことが
あれね。
ありました
なん
ね。
かちょっと話題にした気がするぞ、このポッドキャストでも一回。
本当ですか？ちょっと、結構バズったというか、まあ話題になったやつなんですけど、その佐藤健さん結構 LINE 送るんですけど、普通ね、このテレビ出ますよとか、こういうの発売されましたよみたいなお知らせが多いじゃないですか、ああいうのって。なのに、リアル彼氏なんですよ、来るのが。
あれめっちゃ話題になりましたね。
そう。で、ちなみに昨日来たのは、
まだ来てるんだ。あ、あれって僕テレビドラマの番宣だと思ってたんですけど、まだ続いてるんですね。
あ、わかんないです。こいつのライブ終わったっぽいので、私ちょっとこいつの方見てないんでわかんないんですけど、ちなみに昨日、たけるさんから来た LINE は、打ち合わせが今終わりました。とりあえず、8時からこれ見てって来ました。
あ、やっぱりそこでやっぱ番宣うまくしてくるんですね。
あ、そうですね。だけど、後で電話していいとかね、来るの。
電話してくるんですか？本当に。
電話してくるんですよ。で、この電話が何かっていうと、シュガーっていう、1対1のテレビ電話ができるアプリがあって、このファンと1対1でテレビ電話をやっているのを、10万人ぐらいの他の人たちがライブ配信で見ているみたいなことができるアプリがあってですね、電話していいっていうのは、そのシュガーをこれからやるよっていう合図なんですけど、電話していいとか、リアルでも最近あんまり聞かないですよね。で、その LINE の彼氏感がやばいっていうところで、で、私、そのマーケティング的な興味で登録したんです、最初。ブランディングとかを、まあね、一応お仕事でやってるので、ブランディングのこの英知が集結している芸能界の方々は、どんなアクションを行っているのかっていう勉強のために、まず LINE を登録したんですよ。で、その LINE を登録したら、公式 YouTube チャンネルが出てきた頃で、1個目のやつが出ましたみたいなのが来たんですね、その LINE。で、ほうほうと思って見たら、神木隆之介くんと、アミューズの若手の3人と一緒にノープランドライブをやろうみたいな感じの YouTube だったんですね。で、まあ、それが、 楽しそうで、すごく、すごい普段の感じをそのまま出してたんですよ、みんな。全員がその、アミューズの俳優さんたちがそのまま出してて、ほうほうと思って見てたら、まあ、いろんなこう、それこそ YouTube って、こう関連動画が出てくるじゃないですか。で、関連動画で、その、シュガーで話してる様子が出てきたんですよ。で、もうそこのあたりからちょっと沼にはまりつつあるんですけど、もうずっと私なんかタケルさんの YouTube ばっか見てるな、気がつけばみたいな風になって、そのシュガーの様子って、つまり1対1でテレビ電話をファンの人としてる様子なんですけど、その様子がすごく優しいんですよね。
とりあえず僕も友達になりました。
あ、本当ですか。タケルさんと、
タケルさんと、
よかった。ですっごいそのシュガーの様子が優しくって、優しい上に絶対否定しないんですよ。ファンの人たちが結構無茶ぶりとか、名前呼んでくださいとか、好きだよって言ってくださいとか、まあ、結構言ったりとかするんですけど、やだとか言わないんですよ。とか言いながら何でも言ってくれるみたいな感じで、何この全肯定の人はと思ったんですね。いや、それが、それをしかもリアルタイムでカットなしに何万人も見てる中でやるっていう凄さ。
しかもファンが話してるからやらせでもないですもんね。
そうなんですよ。で、リアルにやったっていう様子なので、この人すごいなと思って、でそしたらもうなんかもうインスタの検索のところとかにもタケルさんがいっぱい出てくるようになって、いやでもそういえばこの人どんな作品出てるんだっけなって、もう全く知らない、私テレビも全然
すごいな、逆に入ったんですね。作品知らずに LINE からシュガーから来ての、何一番最初見ました？
ルーキーズです。
ルーキーズ出てたんだ。
出てました、出てました。ルーキーズはもう仮面ライダーとウルトラマンがいっぱい出てる集合体ですからね。
ウィキペディアを見たときに、私龍馬伝ちゃんと見てて、結構実は龍馬伝の岡田伊蔵役で出てたんですね、タケルさんが。で、岡田伊蔵が死ぬ時のシーンを私未だに覚えてて、あの人だと思ったんですね。その時に、あの岡田伊蔵をやった人なんだと思って、で、すごいいい俳優さんだなって思ってたんですよ。そっから、もう、ルーキーズ見て、全作品見るようになるんですけど、基本、主演がやっぱ多いんですよね。龍馬伝以降はほぼ主演出ていて、主演なのに、で、まだ20代の頃なのに、キャラが定まってないんですよ。20代で主演やってる方って結構同じキャラクターをやってませんか？
あ、なるほどね。
神木隆之介くんとかだったら、こう弟キャラで、こう、誠実な好青年みたいなやつだったりとか、菅田将暉さんかは、ちょっとこう、キレ気味の悪っぽい役だったりとか、キャラクターがある程度定まってるんですけど、たけるさん全然定まってないんですよ。
元がね、彼ってそういう、電王から来てますからね。電王を見ると余計そういう感じはあるな。
で、私電王は結構最後の方に見たので、あ、ここもうこの時点でこうだったんだと思って、もっと好きになったんですけど、それでで、義母娘、義母と娘の
部分、はいはいはいはい、
の麦パン屋さんの麦の役って、うんうん、もう超絶おバカなヤンキー役やってると思えば、トンビでは出版社に勤める超絶好青年の役、誠実を絵に描いたような役やってたりとか、バクマンでは20代後半なのにね、高校生の役そうそう、不器用な高校生みたいな役やってたりとか、ルーキーズはドレッドヘアで、もう本当にもうヤンキーの、ちょっとおしゃれなヤンキーみたいな役やってたりとか、で、あと恋は続くよどこまでもは、ドエスのお医者さんっていう、まあ、一番多分彼の素のキャラに近いキャラクターをやったりとかっていう、本当に多彩で、作品をどうやったら自分がいることでもっとさらによくできるかっていうのをやってるなっていうのを、まあ、作品からも伝わるし、作品のメイキングからも伝わってくるみたいな感じでハマりました。で、ちなみにですね、私ルルン検診だけ見てないんです。
なんで？あれ看板じゃないですか。
そう、看板作品じゃないですか。
佐藤健の代表作で言ったら割と、もうすぐ新しいのも始まりますよね。
で、ゴールデンウィークなんですけどね、次。で、ゴールデンウィークの前には絶対見ようと思ってるんですけど、最後に楽しみに撮っておこうと思ったら、なんか見るタイミング外してちょっとまた。
ああ、なるほどね。そっか、看板すぎるがゆえに。
そうなんです。 その後全部見てるんです。
いやでもちょうどいいじゃないですか、これから劇場版がね。
そう、もう絶対私絶対あの DVD とか買っちゃうと思うんですけど、もう写真集も買っちゃうわ、カレンダーも買っちゃうわ、
だいぶですね、すごいな、
どこに書くの前みたいな、うん、感じなんですけど、あのでこれってすっごく私勉強になったんですよ、この私があのこの佐藤健さんにハマるこの道筋って、ブランディングを確立する道筋そのものだなと思ったんですよね。
お
で、それを学べたのが私実は一番私にとってすごいよくって、何かっていうと、その人のポリシーを見せるっていうことなんですよね、
うん、
そのポリシーっていうのは何かっていうと、好き嫌いだったりとか、これは自分にとってはありですなしですだったりとか、仕事に対する姿勢だったりとか、そのファンに対する優しさだったりとかっていう、そのもう全てをひっくるめた生き方のポリシーみたいなのを見せて、それをどういうふうに仕事に還元していくかっていうところを表現として提供してるっていうのが、もうみんなこうやって芸能人にはまってくんだなっていうのがすごく分かった、いい体験でした。
まあ、ちょっと特殊なルートな気がしますけどね、普通こう映画見たりとか、こう顔かっこいいから入るところを、まあ、それが今の芸能人の新しいなんかブランディングな気もしますけど。
で、私その武井さんがすっごく頭がいいなと思うのは、 YouTube もそうだし Sugar もそうなんですけど、本当に素を出してるっていうところと、あとそれを切り取って画像とか短い動画とかで切り取って拡散するのを全く止めないんですよ。むしろやってっていう感じ、あのどんどんそれもうやっていいからみたいな感じで、このソーシャル上にどんどんどんどんそれを大量生産していくっていうのをやってるんですよね、彼は今戦略的に、多分戦略的にやっていて、そういうのもすごいこう、その時代を読む、ね、もしかしたらそういうのちゃんとプロデュースしてる方が裏にいるのかもしれないんですけど、彼も直感的にかどうか分かんないけど、やって見せてるっていうのがすごいなと思います。ちょっと凄まじいです、ある意味。
すごい、ためになる話になった。うん、
そうなんですよ。でももうあのお仕事も素晴らしい上に、あのファンに対する態度も素晴らしいので。
ちなみにまだルローニケンシンという対策を残してはいるものの、今まで見てきた佐藤健の作品の中でおすすめ3つ挙げるとしたら何ですか？
私の中で1番は天皇の料理番です。
あ、
1位天皇の料理番、
結構真面目系ですよね、キャラとしてはね。
義母と娘のブルース、
うん、
3位何かな、
アジンとか。
いや全然
違いそう、絶対違うと思うけど、
うん、でもルーキーズかな、
ルーキーズ
ですかね。
割とだから真面目系ですよね。あの佐藤健って、まあ、冒頭も言いましたけど漫画の実写とかが結構多いから、ちょっと色物も多いじゃないですか。
そう、アジンもバクマンも、なんでこんなに漫画家、まあ、なんていう、漫画をそのまんま表情で表せる人っているんだって思いました。
もうでも佐藤健が人気すぎてコミック実写すると佐藤健が神木隆之介のどっちかになるみたいなねぐらいの感じはありつつね。
なんか鬼滅もね、実写化の話が出ててどっちも入ってますよね。
え、そうなの？
そう、神木さんも健さんも、なんかちょっと私鬼滅読んでないんでわかんないんですけど、あの炭治郎が神木さんで、たけるさんがその先生役みたいな、お兄さん役みたいな、ちょっとよくわかんないです、名前わかんないですけど。
もう知らなかった、調べてみよう。
予想みたいなの出てます、
うん、あ、予想ね、こうなってほしいの、うん、予想か。
そう。でもあの普通に雑誌に出てたと思います、なんかね。
確かにね、あんだけ人気だと実写化もあるかもしれないですからね。
そうなんです。で、天皇の料理番もギボーと娘のブルースもトンビも森下よし子さんっていう脚本家の方が書いてるんですよ。
だいぶいいですね、マニアックになってきた話が。
で、私この森下さんの脚本大好きなんだなと思ってすごい私のツボにめちゃくちゃハマる、こうね、愛情を描くのがすごくうまい脚本家の方だなと思って。でもそこからまた違う世界にね広がり、あの鈴木亮平さんが出てるものとかもなんか見始めたりとか。
ちなみにそれ過去作って何で見てます？
過去作はAmazon プライムと、なんだっけ、パラビ。
あ、やっぱそこでパラビか。
と何でしたっけ、もう一個、
あとなんだろう、FOD？
あ、そうそうそう、
FOD。フジテレビオンデマンド
ぐらいです。
ぐらいって結構、結構長いです。
でも、パラビはもう解約しました。
もう全部見終わっちゃった。
今月で解約しました。
なるほど。
ユボティが見たんで。
すごい。つまりあれですね、ブランディングとか考えてたら、佐藤健の LINE をフォローしましょうということで。
いや、本当にそうだと思います。あの見せ方はすごく学ぶこと多いなとも思いますね。たけるさんがやるからっていうのもあるんですけど、あ、でも彼すごくて、あのデビューした当初2年間ブログ毎日更新したりしてるんですよ。
それは知らなかった。
あのそれこそが電話とかやってる時期には毎日あのブログ更新してたりとか、たけてれっていう、この間あの YouTube でたけてれ YouTube 版みたいなのやってたんですけど、たけるさんの個人の番組みたいなのをもうずっと、もう何年やってるんだろう、何年も、まあ、デビュー 14周年なんですけど、毎年多分やってて、なんかそれもすごい、なんかこのファンを身近にさせる仕掛けをすごいちゃんとやってる方ですね、最初から。
すごい。これリアメディアニュースレターで書けるんじゃないですか、もう一本。
え、書いていいですか。
十分マーケティング要素たっぷりだと思うんですけど、 PR 要素も。
そう、私でもこれこの話、まあ、会う人会う人にしてるんですけど、でもノートに書けって言われます。これだけその芸能人にハマる過程をちゃんと言語化して言う人なかなかいないから。
確かにね。
そうノートに書いとけってなんか言われます。
ノートはね、動画とかもね見せられるから。
そうですね。そうですね。やばい。
ちょっとおすすめの YouTube のこのシーンとかね。
いやそうですね。であれなんですよ、こいつが結構やっぱ人気になったので、あのそこでたけるさんハマった方とか多いらしいんですよね。で私同じタイミングだったんですけど、あの全然こいつ見てないっていう見たの8月みたいな感じだったんですけどね。あんまこいつ好きじゃないんです私。
ああ、でもなんかその今さっき挙げた3本からすると分かる気がしますね。あれ割と普通にラブコメというか、
ラブコメなんで、別にたけるさんじゃなくて良かったかなみたいなのをちょっと思ったりもします。だけどその最初にあの挙げた3つの作品とかはやっぱもう佐藤健じゃないとできないみたいな、そういう作品になってるので、もう本当に、まあ、脚本の時からそうだらしいですけどね。森下よし子さんもすごい佐藤健さんのこと好きだから、あの天皇の料理番とかは健さんがやること前提で書いたみたいなお話があったりとか。
じゃあもうそのノートを僕も楽しみにしてるんで、はい、でこれで興味持った人はね、ぜひ。じゃあ天皇の料理番を Amazon プライムで見れます？さすがに無理かな、パラビかな。
パラビだと思います、天皇の料理番は多分、うん、
じゃあまずは天皇料理番をまず見てくださいということで。はい、
佐藤健さんイメージ壊れると思います、天皇の料理番見ると。
あ、そうです。
一般的なそのイケメン俳優のイメージとか、恋は続くよどこまでの天童先生のイメージで見ると全然違うと思います。
ちょっとドジッコみたいな感じなんですよね。
そうドジッコの上にこのおひげがねあって、
ね、あと鈴木亮平のねとんでもない痩せっぷりとそれも含めて。
鈴木亮平さん、あの水も飲まないで撮影に臨んだっていうエピソードがありますよね。あれ、あの痩せれ感出すのには食べないだけじゃなくて、水を取らないのが一番効くんだみたいな話をたけるさんがしてました
、はい、じゃあぜひね、はい、興味持った人は天皇料理番見てみてください。